西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、8月のテーマはお地蔵さんと西宮というわけで、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子さんです。氷谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このお地蔵さんというテーマね、前からやってくださいなっていう声が結構多かったんですけれども、はいはい、今回この8月にっていうのは何か意味があるんですよね。
そうですね、はい、8月は地蔵盆の季節です。
なるほど。
もしあの放送にお願いできるんだったら、もう8月にしてくださいっていうふうに前からお願いしてまして
ね、は
い、
まあ、地蔵盆、あの子どもたちがお菓子をもらいに行ったりとかでね、はい、結構この関西エリアでは有名なまあ、行事ですけれども。
そうですね、
日本全国で見るとこれ意外と知られてないエリアもあるみたいですね。
そうですね、あのやはり関西が中心なので、うん、東京の方に行きますと、まあ、お稲荷さんとかはあの非常に有名だったりするんですけども、関西はやっぱり地蔵ということになりますね。
というわけで、そのお地蔵さんの秘密というか、まあ、いろんなことに今回はね、はい、深く、こうなんというか掘り下げてお話を伺いたいなと思うんですが、はい、さあその第1回目、はい、今日は救済の仏地蔵ということなんですが、はい、そもそもお地蔵さんって何なの、はい、っていうところから伺いたいなと思うんですが、
は
い、
そうですね、はい、あの先ほどもあの救済の仏という言葉が出てきているんですけれども、うん、はい、まあ、あの仏教でいうところの、まあ、仏様、地蔵菩薩様っていうことになるんですが、うん、実は菩薩というのはまだ仏になっていない、悟りを開いていない修行中の人のことを言います。そのため、うん、あの地蔵も正確にはまだ仏ではないんです。
ほー、
修行中、
はい、修行中なんですか、はい。
で実際にもうあの悟りを開いてしまった仏になった方といいますと、はい、あの仏教を始めたあのお釈迦さん、
はい、
阿弥陀さん、はい、薬師さんっていった方は皆さん仏になった方で、もう悟りを開いている方であります。なのであの仏の下後に、釈迦如来とか阿弥陀如来とか薬師如来というふうな名称がついています。
はい、
でこれに対して菩薩は例えば観音菩薩だとか静止菩薩だとか弥勒、うん、菩薩っていうような形のことを皆さん聞いたことがあるんじゃないかと思うんですけども、こういった悟りを開くための修行をしている方たちを皆さん菩薩というふうに言いまして、地蔵もその中のお一人ということになります。
でもあの光隆寺のね、弥勒菩薩なんてとても有名ですけれども、はいはい、もう悟りを開いてらっしゃるようなお顔なさってますけれども、ね、まだ修行中なんですか。
そうですね、
はい、あらまあそうですか、は
い、でそのまあお地蔵さんのまあ少しルーツをインドの方に取ってみますと、うん、あのルーツを探っていきますと、
は
い、
そこまで行くんですね、
はい、そうですね、
ルーツは、はい、
で一応そのあのインド の, あの古い、まあ、語源サンスクリット語っていう言葉があるんですけども、ここで地蔵さんはクシティガルバというふうに言われておりまして、
はい、
クシティっていうのが大地という意味がありまして、ガルバはまあ子宮とか体内というようなことを意味してますので、
はい、
大地に宝蔵される地蔵をというふうに訳されたと聞いております。
なるほど、そのままですね、はい、そう伺うと、は
い、そうですね、
あそういうことなんですね、
は
い、
またあのその、地蔵の性格としてバラモン教の教えに、うん、プリティビーっていう大地の女神様というのがまたおりまして、
はい、
この大地の女神様があの大地を守ったり財を蓄えたり病を治すといったそういった信仰があったのが、そのまま仏教の地蔵のその性格に、まあ、移されていったんじゃないかっていうふうにも言われております。
うーん、
そういう形でインドで生まれたお地蔵さんがやはりあの仏教と同じように、 インドから中国に伝わって朝鮮半島を経て日本に入ってくるんですけども、はい、なかなかお地蔵さん一体で信仰されるってことはあんまり実はなかったんです、
はい、
こんな日本みたいに、うん、なんか すぐそばにいるような仏さんっていう形ではなくて、割とこうたくさんいる仏の中の一人としてずっとこれまで日本にはそういう形で伝わってきたということなんですね。でどうしてここまでそのじゃあ日本で身近な仏様になったのかと言いますと、うん、まあ、お地蔵さんはお釈迦さんとちょっと一つの約束をするんです、うん、それが何かというと、まあ、お釈迦さんが亡くなった後次に仏になる方、まあ、今菩薩がいるって言ったんですけど、その中のお一人、はい、まさに弥勒菩薩さんなんですけれども、はい、は将来仏になることは決まっていて、
はい、
でその、仏になる間、まあ、誰も仏がいない状態、そこを私救いますと言ったのがお地蔵さんでして、
う
ん、で、もう一つはその地獄に仮に落ちたとしても地獄に落ちた人も救いますっていうのをお釈迦さんと約束したのがお地蔵さん。
わ、とってもありがたい存在ですね。じゃあお地蔵さんっていうのは。
そうなんです。でまたこの弥勒さんが仏になるというふうに言われているのが、うん、お釈迦さんが亡くなった後56億7千万年後というふうに言われているので、ものすごい長いなんです。
それって一体いつなのって感じですが、です、ね、まあ、当分は、
はい、
じゃあ、はい、仏様はいらっしゃらない時代。
そうですね、弥勒さんが仏になるまでにはそこだけ待たないといけない。そういう仏がないところを私が救われない人々をどんどん救っていきますよというのがお地蔵さんの、うん、まあ、お約束ということで、人々を救うための仏というのが地蔵さんということになります。
そうなんですか、
はい、でまたこのお地蔵さんというか仏さんというのはそれぞれ仏さんのお住まいのところに普段いらっしゃって、そういうのを浄土っていうふうに言うんですけれども、はい、まあ、阿弥陀さんだったら極楽浄土とか、お釈迦さんなら霊山浄土とか、お薬師さんなら浄瑠璃浄土っていう形で、もうここに普段はいらっしゃって仏の世界にいるから私たちの世界なんかにとても来てくださることがないと、はい、でも地蔵は私はこの普段いらっしゃるみんなのいる世界に現れて、うん、そして皆さんを救っていきますよということを言ったので、すぐそばにいるはずなんです、地蔵は。
じゃあとっても身近な、
はい、
まあ、その存在というか、はい、
そうですね、
救ってくださるありがたい存在、はい、ということなんですね、
は
い
は
い、
そうしたことがやはり身近な仏っていうふうになっていったんだろうなというふうなことが思われます。
これはいつ頃からのお話なんですか、はい、
そうですね、先ほどもあまり地蔵一物であまり信仰されてこなかったっていう話をさせていただいたんですけども、うん、お地蔵さんだけが特に信仰されるようになるのは日本では平安時代以降のことというふうに言われています、
うん、
でなぜその平安時代から逆に地蔵だけが信仰されるようになったかと言いますと、うん、末法思想というのがこの時期流行します、
うん、
で末法思想というのは、まあ、仏教でいう歴史観でありまして、正法、造法、末法という3段階のこう順番がありまして、だんだん仏教が、まあ、衰退していくといいますか、教えがちゃんと伝わらないっていうような考え方でして、正法というのはお釈迦さんが説いた正しい教えがずっと世の中で行われていて、その教えに従って修行する人たちがいる時代、
正しい法とか、はい、
そうです、正
法ですか、正法、
はい、これが造法という仏像とかの像に法なんですけど、はい、造法になってくると、教えは行われているんですけども、まあ、修行をやってる風といいますか、
はい、
見た目だけっていうような方で悟りを開く人がいなくなってしまう、
ちょっと、
ま
あ、なんちゃってみたいな
感じの
ブームですか。
でそしてとうとう末法になると、うん、そういった正法みたいな教えもなければ、修行する人も何にもない時代がやってくるというふうに。
それはちょっとね、はい、大変ですよね、はい、
でそれがしかも永正7年、はい、1052年から末法の時代についに入ってしまうっていうふうに考えられていたんです、
う
ん、でじゃあなんでこの時に末法に入るっていうふうに当時の人々が思ったかというと、いろんな出来事があって、これはもう末法やなというふうに思うような出来事がいくつかあったんですね、
はい、
でそれは一つには これちょっと政治的な話なんですけれども、うん、摂関体制っていういわゆるあの天皇がこれまで政治を敷いていたのがそれの補佐するという摂政や関白というような人たちが実際は補佐するという名のもとに政治を自分たちが操るようになってきて、うん、で一定の決まった貴族がそれを抑えてしまう、まあ、藤原家なんですけれども、はい、そうなってくると他の貴族たちは自分たちがもう出世もできなければただ見とくしかないっていう存在になってしまうと、うん、すごくまあ、悲観的な気持ちになりますよね、うん、頑張ってもダメだなと、
うん、
頑張れないなと、
はい、いう気持ちが、まあ、諦めちゃうんですか
諦めちゃいますね
、はい、
で、うん、そしてですね あのそういうこう摂関体制が整ったということで貴族がそういう悲観的な気持ちになったところに加えて先ほども言ったみたいに、まあ、仏教の教えが伝わらなくなってくるっていうようなこととして、うん、天台宗に、三門派と自門派これは円仁と円仁っていうあの最澄のお弟子さん2人がいるんですけどもそれぞれそのちょっとしたこう解釈の違いで仲違いするんですね
ほう
それでこの円仁派が円仁派 の, あ の,、まあ、あの拠点としているところに、
はい
僧帽を火つけて焼き払っちゃうんです、
結構なんかすごいことがあったんですね
で、は
い
で困った円珍派の方たちは比叡山を降りて、うん、今 の, あの、御成寺三井寺の方に下って、独立の、した、自門派っていうのを、まあ、そこで新たな派閥を作っちゃうわけですね、
うんうん、
そうすると本来だったら人を助けて悟こう人々をこう導いてくれるはずのお坊さんが喧嘩して別れちゃったみたいな、
うん、
あ末法だよねっていう
気持ちに世も末だねっていうそういうことなんですね
それにさらにですねあの、はい、ものすごくこの時今もコロナで大変なんですけど、はい、当時もすごくあのいわゆる流行り病といいますか、はい、あの流行病がすごく たくさんありまして、
はい、
さっきあのイケイケの藤原家も実はあの、うん、藤原道長という人は非常にあの有名ですけども、うん、彼があのそういう宇治の長者になろうと慣れたのは親戚あのその自分たちの親族がたばたばたと順番に病気で死んでいったから、
う
ん、
あらま
出世できたっていう方で本来はなかそこのうちの長者になるべき人ではなかったんですけども、
うんうん
まあ、相次いで死んだ中で彼はそういう形で、まあ、あのトップに立てたというような形で、うん、結構そうい こう病気が流行っていた時期であった特にその、いわゆるはしかとか、
うん
あとは赤痢とかそういうものも非常に流行っていて、はい、そうなると今もそうですけども老若男女問わずバタバタと人が死んでいくこれもやっぱりあ世も末だなと思うような時代だったとそしたらやっぱりどうしようかなっていうことになると、はい、何かに救いを求めていくと
そうです、ね、
いうことになりますよね
神も仏もないものかっていうことですよね、はいはい、
どっかにすがろうというふうなことになる、うんうんうん、でその中で登場してくるのは実はあの、阿弥陀さんというのが実はそれを救ってくれる存在として登場してきます、はい、
阿弥陀如来ですからもう、はいね、仏様ですよね、
はい、そうですね、
はい
はい、であの阿弥陀さんの信仰っていうのは、うんまあ、浄土教というあの浄土ですねあの極楽浄土の浄土の教えということになるんですけども、はい、さっきあの喧嘩しちゃった実は天台宗で実はこの浄土教っていうのは非常に広がるんです、
は
い、でどういう神かといいますと、うんあの実はその、南無阿弥陀仏というふうにお念仏をする、
はい、
今も
唱 え, ますね、
唱えますよね、はい、それを言葉で言うんではなくて、うん、心にその仏の形を浮かべながら念じるっていう観想念仏というふうに言うんですけれども、
う
ん、普通に唱えるのは称名念仏っていうふうに言うんですが
声に出す
部分は、はい、声に出す部分
そうですね、
はいはい、でそうではなくて、うん、その仏を感じながらそれをまあ拝んでいくっていう浄土教が天台宗の中で非常に盛んに行われるようになって、うん、そのための念仏の結社っていうものが、うん、あの比叡山の中で、展開していく、
はい、
でそういう人たちが、の阿弥陀さんの教えを、まあ、庶民ではなくて、うん、貴族に向けてそれを一生懸命広げるようになっていきます、で、そういうのの、まあ、代表的なのが、与川の僧源信という方がいらっしゃいます、
はい、
この方は何をしたかというと往生要集という本を書くんですけども、
うん、
これはその極楽往生をするための、まあ、テキスト たいなものです。
How to 本ですか。
はい、こういうことすればお嬢できるよっていうことが書いた本なんですけども、はい、その王女する前のところで、うん、延々と地獄の話を書くんです。
それまず地獄ですか。
はい、はそれをものすごくリアルに、はい、この地獄に落ちたらこんな風になりますよっていうのを延々書いてあるので、こんな地獄行きたくないよね、
うん、
そしたらあのお念仏しましょうっていう。
なるほど。
そして、極楽の方に行きましょうっていうふうなことを皆さんに解いていったと。
かなりリアルで怖い本だったわけですか。
は
い
は
い、
そうですね。はい、でそれで、うん、まあ、あの貴族たちはあそっかあのそんな怖いとこ来たくないからっていうことで、うん、自分たちの、まあ、財力でもってお寺を作ったり、うん、
はい、
仏像を作ったりをして、うん、あ極楽に行こうというふうに思ったりしましたし、
うん、
あの有名な宇治の平等院鳳凰堂ってあると思うんですけど、はい、あそこはまさに浄土の世界を現実のままに再現したのがあの、お堂ということになるんですね。だから行くサメの世界が本当にあると信じたい。
なるほど。
見えないですし末法ですし、うんうんうん、何かに救われたいと思った時に、うん、ああいうものを作って極楽に行けるよねこんだけのことしたらっていうふうなことを思うためにああいうものを作るんです、
はい、
貴族はそれでいいですけれども、
はい、
庶民はそんなことできない。
そうですよね。庶民は救われないんですか。救われない。
でそういうところに登場してきたのがお地蔵さん、うん、
あなるほど。
なので貴族は別に地蔵に信仰しなくてもいいんです、うん、阿弥陀さん行けばいいんで。
あそうかそうか。
極楽に行けば全然救われちゃうのでいいんですけど、はい、庶民はそれでは救われないので、うん、じゃあどうするかっていうと、あの、地元巷では、空也、阿弥陀聖って言われる方が登場して、これは称名念仏で口に南無阿弥陀仏を唱えましょう、はい、そしたら極楽行けますよみたいなことを言って回る、うん、民間のそういう宗教者っていうのが現れてくるんです。
は
そういう人たちが仲できる中でお地蔵さんっていうのが、急に、まあ、あの一尊一尊として信仰されるようになってくるのが平安時代、うん、ということになります。
庶民の間で信仰が広がっていったと、はいはい、
そうですね、
いうことなんですね、
は
い、
でこの時にあの今昔物語っていう仏教説話が本ができるんですけども、
はい、
これがあの、まあ、こういうことをすると、救われますよっていうようなことが、この仏さんをこういうふうに信仰したらこういうふうに救われましたよっていうようなエピソードがずっと書いてある本なんですけど、はい、この中で地蔵菩薩の話がなんと32話も載ってるんです。
ほう。救われましたという経験談みたいなもんなんですか。
そうですそうです。あとは逆にこういうことしたので地獄に落ちてそうになりましたとか。
なるほど。でもリアルですからそれは心に響きますよね、は
い、でまたその登場人物が貴族ではなくて一般の人の話が多いんです、うんうん、
なるほど。
そうすると身近に、あ自分もこうすればこうになるなっていうふうに人々が信仰していったので、うん
はい、
だんだんお地蔵さんっていうのは注目されて庶民の中で特に広がっていったっていうことになります。
じゃあお地蔵さんにいろいろ願ってお願いお願いみたいなことを言ってもいいという対象になったわけですか。
はい、もともとその奈良時代とかだと仏教は、うん、国を守るため鎮護国家のための仏教、はい、宗教だったわけなんですけど、
はい、
それがだんだん平安時代に入ってくると、うん、密教とかそういう教えが増えてきまして、
はい、
そうなってくると個人自分の困っていることを何とか助けてもらいたいっていう、うん、これを減税利益っていうふうに言うんですけど、
はい、
まあ、病気を治してほしいとか、
うんうん、
例えば子供が無事に生まれてきてほしいとか怪我が治ってほしいとか、うん、まあ、そういうようなあの今目の前に起こっている困ったことを助けてほしいっていうふうになってくると、
うん、
今までの、その宗教の考え方とか仏教のあり方 もうこの頃少しずつ変わっていっていったというようなこともありまして、
うん、
まあ、そこに、まあ、阿弥陀さんと一緒に地蔵さんもゴッと入ってきたっていうのがこの時代になってきます。
なるほど、
はい、
で、はい、あれですかね、はい、そのお地蔵さんを信仰すれば、
はい、
まあ、実際にいろいろとこうご利益があって、
はい、
というようなことになっていくわけですか、その後は。
そうですね、うん、あのそれぞれ あの願いに合わせて、うん、地蔵さんがいっぱい出てくるみたいな感じですね。
へ、はい、あそうなんですか、
はい、
うん、
そういう形であの、まあ、あのまあ、ずっとその今まで弥勒さんが登場する仏さんのいない間、
うん、
まあ、地蔵が私たちを救ってくれる、 なぜ一回地獄に落ちてしまうと、うん、人間の転生しようと思うと、うん、人間界でいうところの106兆5800億年過ごさないといけないらしいです。
それは56億7000万年よりも長い期間なんですよね。そうですとね、はい、仏さんもいらっしゃらない、はい、そうわー期間よりも長い、はい、長いということは、はい、もう一回落ちたら、はい、
終わりだよねって
ですよね。
はい、でそれでも地獄に落ちても救ってくれるのが地蔵ですから、それは皆さん信仰しますよね。
ああそうなんです。救いはあるんですね、はい、
そうですね、はい、今生きてるところでも救われるし、うん、もし仮に地獄に落ちても救ってくれるっていうところで信仰されるようになった、う
ん、これはやっぱりその地蔵様へのその信仰が広まるっていうのは、はいはい、なんか当たり前の流れのような気がしますね、は
い、でそういうのがやっぱり特に民間庶民の間で広がっていくので、はい、まあ、いろんな形で お話というのもたくさんできてくると、はい、いろんなところにお地蔵さんってすごいよねっていう話が伝わっているというような形になります。
なるほどね、まあ、それはずっと時代が新しくなっていっても、はいはい、脈々とその信仰は続いていくということになるわけですか。
そうですね、少し形を変えながら、うん、いろいろですね民間信仰と結びついて、道祖神っていう境を守るような神様の信仰とくっついて、うん、村の入り口にあったり辻なんかでお祭りされることが多いので、多分今、うん、お地蔵さんがどこで祀られてますかっていうと多分道端で祀られされてることが多いと思うんですけど、うん、それも境を守ってくれるという道祖神との信仰とくっついて、地蔵さんが信仰されたので道端で祀られているということになります。
なんかその立派なお社の中にというよりは、はい、本当になんか、ね、はい、ここにいらっしゃるなんか簡素なところにとかっていうような、はい、そんなイメージですよね、お地蔵さんっていうのは。
そうですね、はい、もちろんそのちゃんとしたお堂の中に入っている地蔵さんもいるんですけども、はい、多分皆さんがよく知ってるのは道端で祀られている、並んだお地蔵さんっていうことになるのかなというふうに思います。
うん、そうですよね、はい、お地蔵さんが何体か並んでるとかって、はいはい、あれも意味があるわけなんですか。
そうなんです、実は笠地蔵 の昔話でも
ありましたね、笠地蔵、はいはいはい、
あそこも6体並んでいるうちに順番に傘かけていったら、うん、6体目のところで傘が尽きてしまって、うん、お地蔵さんがほかむりをかぶせてあげてっていう多分お話だったと思うんですけども、はい、大体6体並んで、登場するのが多いと思います、
はい、
でなぜかというとそれは6つの道とか言ってこう陸道というふうに呼ぶんですけども、はい、仏教の考え方でそれぞれこう世界がこう分かれていて、で、人間の世界、天の世界、あとは阿修羅、畜生、餓鬼、地獄という6つの、まあ、いろんな世界があって、はい、それを示しているのが陸道という形になっていて、はい、それぞれの、先ほど見たように地蔵はどこにでも現れ助けてくれるので、うん、この6つの世界全部助けますという意味で6体6地蔵というふうに言われていると。
あ、なるほどね。なんか六地蔵さんって、まあ、いろんなところに祀られてますけれども、はい、よだれかけがね、はい、奉納されてたりとかって、はい、ああいうものっていうのはやっぱりその昔からそういう形で、はい、まあ、寄進するというかなんかみんながこうやったんですかね、
は
い、
そうですね、よくよだれかけをつけているお地蔵さんを見られると思うんですけど、うん、はい、実はですね、まあ、仏教では、まあ、ご先祖様をちゃんと供養していかなきゃいけないっていう風な考え方がありまして、親より先に死ぬと、まあ、親不幸という形で、まあ、ちゃんと先に死んでしまうと親より先に死んだら当然親の供養はできませんので、うん、そういった子供たちは即刻地獄に落ちてしまうわけですね。
そんなそんなアホなね、
で、うん、地獄に落ちたら才の河原でひたすらこう石を積んでいかなきゃいけない、
はい、
一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のためって言ってこう
恐れ山の、はい、イメージがありますけれども、
はいはい、そこで一生懸命積むんですけど、そこをまた地獄鬼がパーンと石を倒してまたそれを一から積んでっていうのをずっと繰り返している、そういう、うん、まあ、子供たちも実は地獄に降りていって救ってくれるのがお地蔵さん。なので自分たちの子供がもし早くに死んでしまったら、はい、そんな目に、うん、あってると思ったら親としてはとても心痛 ですよね、心が痛いので。なので地蔵によって救われてほしいというような思いがだんだんこう強くなってきて、うん、子どもたちを守る仏さんということで、うん、まあ、赤ちゃんの象徴のよだれかけっていうものをお地蔵さんにかけるようになったっていうふうに言われています。
いろいろ言われがちゃんとあるんですね。
そうですね。
その他にそのお地蔵さん の、 その装いというか装束というか、何かその共通したものっていうのは何かあるんですか。
そうですね、今その6体のお地蔵さんじゃなくて、まあ、一物である場合、よく見ていただくと立っていることが多いと思うんです。あの座ってる仏さんとか立ってる仏さんとかいろいろスタイルがあると思うんですけれども、大体お地蔵さんは立っていらっしゃることが多くって、うん、で手に、宝珠っていう、 こう玉を持っていらっしゃって、まあ、如意宝珠っていうものなんですけども、この玉を持っていて、反対の手には尺杖、杖を持っているというスタイルが多分多いと思うんです。
そのスタイルにも意味があるんですか。
はい、そうですね、実はこれはあの修行中のお坊さんの様子を表しているものというふうに。
宅発で立ってらっしゃるお坊様っていうのはそういうスタイルですよね。はい、そういえば
そうですね、はいはい、で思い起こしていただくと地蔵は菩薩ですので、
あ、そうか、修行中
修行中っていうところで、はい、そういう、まあ、修行中のスタイル、修行のスタイルっていうのがその形に表れているというようなことになりますので、うん、なんで杖持ってるのかというと、まあ、修行をされているから、修行中の僧侶で、あの修行中のまあ人だからっていうところで、ああいう方格好されているということになります。はあ
はあ、で立ってらっしゃるのはもうすぐに動けるように、は
い
は
い、そうですね、座ってる仏さんより立ってる方がすぐに動いてやってきてくれる、救ってくれるということで、そのような形をとっているというふうに考えられています。
はあ、ちゃんと全てに意味がある。
そうですね、
ということなんですね。
はい、あの形を声聞行、声に聞こえる形と書いて声聞行というふうに言うんですけども、はいはい、これが出家した、僧侶の姿をということを意味していますので、まさしく、修行しているスタイルが地蔵さんの格好ということになります。
それではここで、はい、今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、では氷谷先生、お願いします。はい、
ちょっと先ほども出てきたんですけれども、なぜお地蔵さんは杖を持っているんでしょうか。
はい、もう今聞いたところなので、これは多分皆様ね、あ、なるほどと思われたと思うんですけれども、なぜお地蔵さんは杖を持っているのか。はい、来週再来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は1回目ということで、救済の仏地蔵ということでお話を伺いました。来週は個性派の地蔵たち、いろいろお地蔵さんにもあるんですね。
そうですね、変わった名前のお地蔵さんいっぱい出てくると思うので、楽しみにしていただければと思います。
はい、お地蔵さんと西宮、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。